最近気づいたこと。予定は未定である。すべての事柄は流動的であり、いつ何時イレギュラーが発生するかは誰にもわからない。
なんか珍しく真面目なこと言ってる？
私はいつも真面目です。
そうなんだ。じゃあ今後一切ツッコミ入れないからね。あからさまなボケでも無表情でふーんって返すよ。
私が悪かったです。これからも鋭いツッコミお願いします。
素直でよろしい。まあそれはそうと、いきなりどうしたの？
いやー、実はね、今に始まったことではないんだけど、私ってはさ、主にボードゲーム関連の大事なイベントの前には、必ずと言っていいほど何かトラブルが起こるわけですよ。
そうだね、何か起こるよね。これはね、ボドゲの神様が、お前はイベントに参加するなって言ってるんじゃないの？
そんな殺生な。私からボードゲームを取ったら、ただの普通の男声と女声を使い分けるニューハーフになっちゃうじゃんか。
いや、それ、世間一般的には普通のって言わないから。
あ、そう？とにかく、ボードゲームは私にとって大事なものなんですよ。
うん、
ボードゲームのおかげで全国にたくさんの友達ができたし、こうしてラジオ配信して、ちょっとしたね、芸能人っぽいようなね、活動できてるし、ボードゲーム作って、クリエイターの端くれみたいなのにも慣れてるしね。
ああ、確かにね。ボードゲーム様々だね。ってなんか話ずれていってない？
そう。前説も予定通りにはいかないものです。予定は見て、予定は見て。
なんけそれ。もういいわ。タイトルコールきます。
はい。
ダイモン、サイコロクラブ通信、始まります。
はい。というわけで、始まりました。
はい。
ダイモン、サイコロクラブ通信、第52回。
はい。
ファミリーゲームフェスティバルに出展してきました。の回です。
はい。
はい。というわけでね、メインパーソナリティのGS ヒカルです。
はい、サブパーソナリティのヒカリンです。
はい、というわけでね、今回もはい、くだらないね、夫婦漫才を聞いてもらったわけなんですけども、はい、
まあね、素人ですんで、まあ温かい目で見守ってくれれば嬉しいですね。
そうですね。この流れでね、毎回行くのかっていう話なんですけども、うん、まあ、ネタがある限りは行くんですけどもまあネタが思い浮かばなかった時は、普通に淡々とね、普通の最近気づいたことをやる可能性は高いですね、うん、はい。そんなわけでね、今回はね、6月19日に名古屋で行われましたファミリーゲームフェスティバルですね、こちらの方に出展してきましたので、そのね、レポート的なことをね、ちょっと前日のね、はい、家族旅行、まあ名古屋観光も含めてちょっと話したいと思いますので、うん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい。
でこれはね、単なる私の個人の、まあ、うん、レポートなので、
はい、
まあメイントークで語っていることに関しては、まあ、そういうつもりで、まあ、大した情報量もないんですけど、
うん、
聞いていただければ幸いだと思います、
ね。
はい。そんなわけで、じゃあメイントークの方へ進みたいと思います。
はい。
どうぞ。
はい。どうぞ。
はい。改めまして、メインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい、サブパーソナリティのヒカリンです。
はい、そんなわけで、まあ、今回は6月19日に、名古屋で行われたファミリーゲームフェスティバル2016というイベントに参加してきました。
はい。
ですね、まあ今回が、今年初めてですね、うん、第1回ということなんですけども、はい、ゲームマーケットに次ぐ大きさ、まあ、規模の、イベントだったんじゃないかなと思います。はい。まあ、会場もね、すごく広くて、綺麗な会場で、まあ、まさに名古屋のミニゲームマーケットみたいな感じのイメージだったんですけども、まあ、一応テーマとしては、まあ家族連れの、まあ、お客様を、まあ、対象にした感じの、まあ、
はい、
イベント色が、まあ、強かったですね、はい。まあ、ファミリーに来ていただいて遊んでいただくっていう、そういうね、コーナーとか、まあ、体験コーナーなどたくさんあったんですけども、まあまあ、うち、まあ、大門サイコロクラブといたしましては、まあ、今回、まあだいぶもう先から、まあ、太陽王子さんの方からね、まあ、話いただいていまして、うん、出展することはね、決まってたんですけども、
はい、
今回ですね、まあ、ファミリーゲームフェスティバルということで、うちもね、うん、まあ、家族4人で、参加させていただきまして、
はい、
ブース構えてね、まあ、出展してたわけなんですけども、
うん、
まあ、今回はね、まあ、ある意味ちょっと家族旅行的なね、ことも、加味した上で、うん、まあ、前日入りというか、前日早朝入りなんですけども、うん、まあ、とにかく、まあ、金曜の夜出発しまして、で、まあ、名古屋に着いたのが大体、まあ、朝方ですね、何時ぐらいだろう、あれ。深夜の、2時とか3時とか、うん、まあ、それぐらいに、まあ、名古屋駅周辺のパーキングエリアにつきまして、まあ、一応車の中でね、とりあえず、まあ、軽く仮眠取って、まあ、朝まで。うん。うん、ほんで、まあ、朝からね、まあ、名古屋駅の、まあ、地下のね、ところで、まあ、モーニング食べたりとか、
はい。
まあ、いろいろね、観光したんですけども、まあ、とりあえず今回、一番、まあ、目玉として行ったのが、名古屋市科学館っていうね、うん、なんか世界一のプラネタリウムがあるっていうね、
はい、
まあ、ところに行きまして、まあ、プラネタリウムがまあメインだったんですけども、まあ、その他にもね、本当になんか、あれ、5階か6階まであるんですけど、もう、うん、全フロアね、もう、一つのフロアごとにもう1時間以上なんか、楽しめるようなね、科学系のなんかいろんな、アトラクションというかなんかそういう、
うん、
科学の作用を利用した、まあ、おもちゃ的なものがたくさんありまして、
うん、
すごい楽しめましたね、思ったように。
ね、うん、
で、まあ、プラネタリウム見るのに、まあ、朝ね、もう、会場前からね、結構人がいまして、
はい、
で、なんか会場と同時にね、すごい行列作って、結構ね、余裕ぶっこいてたんですけども、もう、会場の30分前ぐらいから会場周辺にいたんですけども、まあ、そんなに人も来ることないだろうと思って、ちょっと、うん、まあ、公園内をブラブラしてたわけですよ。で、まあ、うん、まあ、会場の、そうですね、10分前ぐらいに、まあ、門の方行きますと、もうガタガタ開くんですね。その、正門というか、門が。で、あ、開いた開いたと思ったら、みんななんか、なだれ込むように、わーっと人がね、なんかその、周辺で待ってた人がわーっとなだれ込んでって。で、もう、開いてからそんなに本当に1分2分で、並んだのに、すでにもう、うちらの前に、もう200人ぐらい並んでて、
う
ん、びっくりしましたけどね。
うん、
まあ、それでもね、その、プラネタリウム自体がすごいたくさん収容できる、まあ、でっかいね、うん、なんか、全長35メートルのプラネタリウムでもう、多分、そんなに見る機会ってないと思うんでね、
うん、
まあ、そういうのにね、見させていただいて、まあ、第1回目の、放映投影よくわかんないですけど、そのプラネタリウム見せてもらって、
うん、
まあ、すごいね、まあ、感動したんですけども、
うん、
感動したんですけども、なんか途中記憶がないっていうね なんかね、その、まあ、そこの、まあ、うん、名古屋市科学館の、まあ、職員さんの方がね、
うん、
まあ、星座の話とか星の話とかね、ずっとしてくれたんですけども、まあ、その人のなんか、口調というか、この話のリズムとか、声のトーンとかが、すっごいなんか、淡々と喋るもんで、
うん、
眠くなっちゃって、なんか3分の1ぐらいちょっと記憶ない状態ですね。まあそれでも楽しめたんですけどね。
うん、
で、まあそのプラネタリウム関連でね、ちょっと時間飛ぶんですけども、まあその、そうですね、2週間後ぐらいに、うちのですね、子供が通う小学校の、まあ、親子活動っていうイベントで、
うん、
先週かな ?6 月の26日。だからその、プラネタリウム見た、もう1週間後ぐらいに、うん、またその富山市の天文台っていうところに行って、あの、星をね、見る、うん、まあ、それ生の星ですけど、生の星と、まあ、プラネタリウムを見るっていうイベントだったんですけども、
うん、
そのプラネタリウムのね、もう、しょぼさたるやね。もう、なんだろう。やっぱりそのね、名古屋でね、そのすごい巨大なプラネタリウム見た後だと、
うん、
なんかすごいね、やっぱりそういうね、地方のね、そういう天文台のプラネタリウムって、まあ、こんなもんかな、みたいな感じでしたけどね。
ないよね、
うん、でもね、お話自体はね、なんだろう、そこの、名古屋市のプラネタリウムの人の話よりも結構ね、面白く話してくれて、まあ時間もまあ短かったんですけども、寝ずに見ることが、うん、聞くことができました。はい。やっぱりね、実際の星空を見てね、星を鑑賞するっていうのもね、たまにはね、いいものだなと思いましたね。
そうですね。
はい。で、また時間戻しまして、まあ、名古屋市科学館の話なんですけども、
うん、
他にね、まあ、ほとんどのアトラクションというか、ものは、別にね、そんな予約とかなくても見れるんですけども、プラネタリウムの他に、二つ、整理券とかをもらわないと見れないものがありまして、
うん、
その二つが、極寒ラボってやつと、
うん、
放電ラボってやつあったんですね、はい、うん、極寒ラボってやつが、まあ、マイナス30度の世界に、まあ、入りまして、まあ、人工的に作ってやるそういう、施設に入りまして、まあ、20分ぐらいねそこのマイナス30度のところでねいろいろねオーロラを見たりとか、うん、まあ、そういう話を聞いたりとかねいうイベントで、まあ、これともう一つが、まあ、放電ラボ。放電ラボっていうのがまあね人工的にまあ雷を発生させる装置がありまして、うん、これをねこのまあショーをね見れるっていう、なんかねこのまあ二つがありまして、うん、で最初ね、まあ両方とも見たいなっていう話してたんですけども、うん、でまあ極寒ラボに関して、まあすごいね人気で全然整理券が取れないと。でもしも極寒ラボを見るのであればもう午後からもここにいなければいけないって話になっちゃって、ちょっとねまた午後から来たとこもあるしとかと思ってて、でそうこうしてるとなんかね放電ラボの方の整理券が今配ってますよって、ちょうど、ね、リアルタイムでねそこの配ってるところに遭遇しまして、お、これ放電ラボ見れるじゃないかと思って、まあ、放電ラボのチケットもらったんですよ、うん、で極寒ラボの方の整理券の配布がそのちょうど放電ラボの体験が終わった後ぐらいにちょうどその整理券の配布があったんで、あ、これ放電ラボ見て終わった足でそのまま極寒ラボの整理券もらいに行けば両方とも見れるんじゃねえって、うん、まあ、結局ねお昼過ぎまでいなきゃいけないけど、まあ両方見れるのはいいやと思ってたんですよ、はい、で、まあ、まず放電ラボの話しますけど、まあ、放電ラボ、まあ、中入った瞬間にまず思ったのが、あの、まあ、ユニバーサルスタジオ行ったことある人ならちょっとわかるかもしれないですけども、バックドラフトっていうアトラクションあるんですね。あれのイメージがすごいパッとね入った感じがそんな感じでして、でまあバックドラフトは火事だけど、まあ、放電ラボは要するに雷を見れるっていうので、まあすごかったんですけど、実際それね体験して光とまあ音がねすごくて、まあ子供たちはすごいビビっててあのちょっとね、まあ目つぶってた感じでね、あの音だけ聞いてた、しかも耳塞いでね音だけ聞いてた感じなんですけど、まあ私なんかはちょっとねもうじっくりともうガン見してもう耳も塞がずに音も聞いてみたいな感じでね、非常に面白かったです。で、あー放電ラボ面白かったねって言って出て、じゃあ極寒ラボの整理券取りに行こうかって言って国会に上がったら、そこにもうね100人以上の列作ってて、あーとかって思って、その時に私気づいたんですよ。その放電ラボに入ったのはある意味これは罠だったなと。うん、極寒ラボ、放電ラボは飽きない、でももう捨てて極寒ラボのためにもう配布、要するに整理券配布の10分前15分前ぐらいから並んでれば多分極寒ラボは見えたんですよ、
うん
うん、で放電ラボの罠に引っかかって極寒ラボには結局入れなかったんですけど極寒ラボをねそれに入るにはね本当にもう1日そこで終わっちゃうことになっちゃうんで、さすがにそれ諦めて、うん、ただね最初からねいろいろね調べていけばプラネタリウム見る前に極寒ラボの整理券をもらうこともできたんですよ、うまくやれば。ただちょっとねタイミングが若干遅れてしまって、極寒ラボの整理券をそのねプラネタリウム始まる前にね極寒ラボの整理券もらいに行こうと思ったらすでにね、うん、2枚しかないって言われて、でうちら4人なんでさすがにね2人だけ見るっていうのもねちょっとね面白くないかなというので諦めまして、うんうん、ただねその名古屋市のその科学館、もうさっきも言いましたけどもう1階から5階まで、全てねなんかいろんなアトラクションがあって、
うん、
本当にね結構1日いても飽きないんじゃないかっていうぐらいねもうたくさんのものがありましたね、人もたくさん来てましたね、うん、本当に、うん、子供も大人もいっぱい来てました、うん、だからもう本当にね、朝からねもう昼過ぎまでそこに最初からいるつもりでいればもっとね楽しめたんじゃないかなと思いますけど、
うん、
はい、そんな感じです、
はい、
で、まあ、その後ですね、まあ、栄の方に行きまして、栄の方にですね、まあ、観覧車あるわけなんですよ、はい、SKE48 のね劇場とかがあるサンシャイン栄っていうビルというかまあ建物にまあ SKE48 の劇場も入ってまして、その観覧車もあるわけですよ。でまあなんかね観覧車に乗りたいって話になって、まあ観覧車乗りまして、そこでなんかね、キリミちゃんっていうね、名古屋のね、まあ、境なのかな、はい、まあ、ゆるキャラ的なやつがあって、うん、でそのキリミちゃんがなんかね、まあ、いつからか知らないけどね、なんか擬人化したね、萌えキャラになってて、うん、しかも、そのキリミちゃんのなんか、テーマ曲みたいなものがね、なんか4つぐらいあって、その観覧車に乗るときに、そのテーマ曲選んでくださいってね、なんのこっちゃと思って、
はい、
で、まあ、 まあ、あるね一曲を選んでねその曲を聴いてたわけなんですけども、うん、その曲がちょっとね頭から離れなくて、まあ、iTunes なんでね、まあ、ちょっとね、歌えないんですけども、まあ、マジカルキリミっていう、題名で YouTube かなんかで検索すれば出てくるんで、ちょっとね、耳に残るような感じのね、ちょっと若干洗脳されそうな歌が聴けますので、ぜひ気になる方は聞いてみてください。はい、
はい、
でまあその後ですね大須の方に移動しまして電気街でまあいろいろね、家サブの方に行ってまあボードゲームとかを物色したりとか子供たちのね、はい、買い物に付き合ったりとかまあいろいろしながら遊んでまして、でまあ夕方ぐらいにですね名古屋といえばねというまあ前回というか1月にね名古屋ボードゲームフリーマーケットの時もね行ったんですけども、うん、まあその時はね、まあ私と水穂さんとまあ子供2人だったんですけども、うん、4人で喫茶マウンテンっていうね名古屋飯ではないんですけども、うん、なんて言うんだろうちょっとディープな名古屋の、まあ名所的なねとこがありまして、うん、一般的なね観光客が行く店じゃないんですよ。でも結構ね、なんて言うんでしょう、こっちのね、ちょっとディープな界隈では、もうね、名古屋といえば、喫茶マウンテンみたいな感じがあって、で、そこに、まあ、今回はですね、まあ、家族4人で、まあ、朝日さんと、私と、子供たち2人で行って、まあ、前回と同じく、まあ、かき氷注文したりとか、まあね、すごい量の多いパスタを食べたりとか、しましたね。まあ、美味しかったです。はい。ちょっとね、甘味系のパスタがね、結構あそこはね、有名だったりもするんですけども、うん、はっきり言って甘味系のパスタは本当に、なんだろう、まあ、思い出作りみたいな感じの意味合いが強くて、うん、なんか、美味しいか美味しくないかの二択で言うと、
うん、
もう美味しくないんで、ぶっちゃけね、うん、まあ、なんだろう、その思い出作りのためにはいいと思うんですけども、もう、うん、もう私でもね、喫茶マウンテンでもう4回目ぐらいなんで、さすがにね、最初の1回でもそのね、うん、まあ甘口パスタはやめにして、まあ、うん、なるべく美味しいものを食べようと思ってね、いろいろ、まあ、食べてるんですけど、結構そこね、美味しいんですよ。うん。まあ、スパゲッティ、パスタと言いつつね、麺はすごいね、うどんのように太いんですけど、でもね、スープとか、まあすごく美味しくて、味自体はね、すごくいいんで、皆さんもね、名古屋に行くことがあったら、喫茶マウンテンですね。行ってみたらいかがでしょうか。まあ、ただちょっとね、車ない方は、ちょっと行きにくいかな。うん。公共交通機関がね、近く来てるのかな。車で行ったことしかないから分かんないけど、まあ、名古屋市内から、名古屋市の、もうね、中心街からだいぶ外れてるんで、うん。まあ、車で行くのがいいと思います。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、その日はね、まあ、夜、まあ、ホテル泊まりまして、まあ、いよいよね、メイン、ちょっと長くなりましたけど、いよいよね、メインのね、6月19日のね、ファミリーゲームフェスティバルの方にね、出展させていただいて、まあ、準備して、まあ、いろいろね、まあ、お土産とかをね、酢豚さんとかね、まあ、名古屋ボードゲームの犬脇さんとか、あと、まあ、ヘムズのね、主催者のね、ヘムズの内藤さんとかにね、渡したりなどしながら、設営してまして、まあ、イメージとしては本当に、まあ、ボドゲフリマよりも、やっぱりゲームマーケットに近いようなイメージもありましたね。うん。うん、会場の雰囲気とか。うん。だから、その、ファミリーゲームフェスティバルとは言いながら、まあ、その出展者のラインナップを見る限り、本当にね、ガチな感じの人が多くて、まあ、ガチって要するに、うん、その、キッズゲーム専門で取り扱って、ってますよ的な人よりは、うん、もう本当にゲームマーケットと変わらない面々がねそこにはいまして、まあご挨拶などしながらね、で11時会場でまあざーっとまあ人が入ってきてね、結局何人だったのかな、1000人いったんだっけ、700人だっけ、来場者数自体はねそんなにもすごく多いっていうことはなかったんですけども、本当にね、親子連れの方とかがね、うん、そのゲーム体験宅の方でねずっと賑わってたそうでね、非常に良かったと思います。はい。まあ、当日、まあ、イベント当日のことはね、まあ、いつも通り、まあ、うちのね、ブースとしてはいつも通りの感じのね、まあ、ぼちぼち、いつもぼちぼちって言ってるんですけども、うん、まあ、今回もね、まあ、超ぼちぼちで、まあ、その中でもね、やっぱりなんかね、うちのね、所有作であるね、エンパイアジェネシスっていう、まあ、ゲーム、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、まあ、そのゲーム好きな方がね、まあ、新州の方から来られて、 私とそのエンパイアデネスで対戦するために来ましたみたいな人とかいて、すごく感動しましたけどね。まあ実際その人とね、もう一人の方と、うん、まあ三人でね、2000市住宅の方で遊ばせていただいて、
はい、
まあ非常に楽しかったです。はい。でね、まあエンパイアデネスに関してね、ちょっと、まあ持ってる方、まだ遊んでない方とかいると思うんですけども、ちょっとルールブックの誤解というか、理解の間違いが多くて、まあ私の多分ね、初作ということで、ルールブックもちょっとね、わかりにくかったと思うんですけども、いくつかちょっとね、間違ってたことが、結構間違って遊んでる方がいるんですよ。
うん。
ほんで、一応ね、軽く紹介しとくんですけども、
はい、
まず一つの間違いは、移動した、まあ進軍アクションっていうやつで、敵軍のカードと入れ替えるんですけども、その時に、まあ、自分が相手の入れ替えるカードの戦闘力以上じゃないと入れ替えられないんですけども、同点だとお互い入れ替えるだけで両方とも戦死しないんですよ。ただ、なんか読み間違えで、まあ私の書き方も悪かったのもあって、同点で入れ替えた場合も敵のカードが裏返って戦死するっていう風に思ってる人が非常に多くて、まあ、そこが一番大きな間違いなんですけども、あともう一つは、進軍アクションで移動するときに、間に敵のカードがあったりとかすると、ぶつかって移動できないっていう風に思ってる人がいて、城兵使いにくいとかっていう人がいたんですけども、あれは移動範囲内であれば別にそこに障害物があろうがなかろうが、入れ替える位置にカードさえあれば入れ替えれますんで、ということで。はい。間に何があろうがなかろうが、移動範囲内であれば、そことピンポイントでこう、入れ替えれますというね。まあ、その二つ結構間違えてる方がいるので、うん、ぜひともね、もしも間違えて遊んでたっていう人がいたなら、ぜひ今度は正しいルールで遊んでいただければいいかなと思います。
はい。
はい。エンパイアデネスに関しましては、一応ですね、まあ、新版というか、まあ、第2版も、ちゃんとルールブックもです、ちゃんとしたものに直して出そうかなとも思ってますので、
うん、
まあ、ぜひね、その時にまたお買い求めいただければいいかなと思います。
はい。
はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ファミリーゲームフェスティバル、まあ、非常に楽しく、まあ、イベントね、させていただいたんですけども、
はい、
うちのね、サークルの収支としてはね、まあ、いつも通りぼちぼちな感じで、
うん、
そんなにね、いいかって言われるとね、よかったかって言われるとね、そこまでではないんですけども、まあ、ゲームマーケットもね、似たようなもんですけどね、まあ、今回はね、特にね、
はい、
家族旅行っていう側面もあったんで、うん、そういう意味では、まあ、子供たちもね、非常にイベント楽しんでて、よかったなと思います。だからそういう意味では、まあ、全体的に見れば、トータルで見ればすごいね、大成功だったと思います。うん、はい。で、なんか、ファミリーゲームフェスティバルの、まあ、実行委員の方々も、まあ、イベントは、まあ、成功だったと。で、私としても、イベントに出展、参加したのは、まあ、成功だったと思ってますので、はい、またね、来年以降も、まあ、定期的にね、持続して、継続してね、やっていただければいいかなと思います。
そうですね。
はい。まあ、そんなわけで、まあ、以上なんですけどね。
はい。
まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ、遅くなりましたけど、まあ、こんな感じの、ファミリーゲームフェスティバル行ってきました報告でした。
た
以上。
はい、続いては久しぶりの不定期更新コーナーです。ヒカリンのセクシュアルマイノリティ講座第5回、女性として就職活動をした話。はい、というわけでニューアウボードゲーマーのヒカリンです。まあ第4回からずいぶん時間が空いちゃったんで、まあね、全然こんなコーナーがあったのかっていうことさね、言う人もねいるかもしれないですけど、一応ね今回5回目となります。ですね、今回の話題としては、まあ、遡ること、まあ、半年以上前になるんですけども、まあ、ついにね、まあ、男性として、まあ、働いてた職場を、去年の10月で、まあ、退職しまして、で、まあ、女性社員として、まあ、働ける職場をね、まあ、探して、就職活動してたわけです。はい。でですね、去年の まあ、10、11の2ヶ月間、まあ、そのね、前の、まあ、製麺業の仕事の、まあ、在職中からね、ちょっと就職活動してた流れで、働かせていただくことになってたところに、まあ、そのまま就職したんですけども、まあ、いろいろありまして、まあ、2ヶ月で、ちょっとそこ退職することになっちゃって、で、その後12月に入って、また別のところを就職活動始めて、で、まあ、派遣会社なんですけども、まあ、ある派遣会社に、まあ、就職、まあ、もちろんね、まあ、性同一性障害ですということを、まあ、打ち明けて、その上で女性として働きたいですという旨を伝えた上で、まあ、仕事、まあ、職をね、探してもらって、で、まあ、なんだかんだで、まあ、2週間ぐらいで、今、働いてるところに、まあ、派遣社員として、働き始めたわけです。それでですね、まあ、働き始めて、まあ、最初はね、まあ、どうなのかなと思ってたんですけど、まあ、そこの、派遣会社の人は、まあ、全員知ってるというか、上の人は知ってる。で、その派遣先の、まあ、会社、まあ、富山県なんですけど、富山県でも結構有名な、結構大企業なんですね。で、そこの大企業の方は、まあ、上の方ですね。私が聞いた話だと、一応係長以上の人は私のことを、まあ、知ってるって方に感じで、まあ、下の方の、まあ、ひな社員の方は、まあ、知らないっていう話だったんですよ。で、まあ、更衣室も、まあ、女子更衣室、トイレも女子トイレ、まあ、使わせていただくって形で、まあ、そうですね。まあ、知らない人には完全に、まあ、女性社員という扱いというか、まあ、もう、まあ、知らされていないわけですから、当然ね、女性として見られる中で、ずっと、まあ、仕事させていただいて、ほんで、先々月ですね、4月の中頃ぐらいに、まあ、正社員として、まあ、そこのね、大企業さんに雇用されることになりまして、まあ、その大企業の方でも、まあ、初めてのケースということで、まあ、いろいろね、まあ、根掘り葉掘りというか、いろいろ聞かれたり、なんか、その、特別なね、書類とか、まあ、特別な待遇みたいな感じはあるんですけども、まあ、とりあえず、まあ、全体が知ってるわけじゃない状況で、一部の上司は私のことを、まあ、知ってる状況で、まあ、働かせてもらってるわけなんですけども、まあ、でもその会社がね、結構、まあ、男性社員も女性社員も、あんまり、関係なく仕事割り当てられる的なこともありまして、まあ女性社員でもね、まあ本当に私以外の女性社員も結構力仕事をさせられたりとか、まあそういうのもありまして、まあ一つだけ違うところといえば、まあ夜勤がないってところですね。はい。一応女性社員は夜勤なしなんですよ。まあ、男性社員は基本的には3交代で働いてるんですけども、まあ女性社員は2交代ですね。はい。まあ、早晩、遅晩、夜勤ってあるんですけども、私とかの、まあ、普通の女性社員の方も、早晩、遅晩だけっていう感じの方にで、やらせていただいて、まあ、そういう感じで、まあ、今は、女性社員として、まあ、働かせてもらってるというね、ありがたい状況で、はい、やらせてもらってます。で、まあ、面白いエピソードとして、というか、私がちょっとね、困っちゃうエピソードが一つありまして。ですね。何かというと、まあ、先ほども言った通り、まあ、会社の方では、まあ、上司というか、まあ、係長以上の方は、私のことを、まあ、了承された上で、働いているというわけで、まあ、私はそういう目で見るというか、まあ、そういう偏見はね、あんまりないとは思うんですけども、まあ、一応、戸籍上男性であるということを知った上で、一応女性扱いとして対応してもらっていると。ね、 ちょっとね、なんか曖昧というか、よくわかんないのが、私の、まあ、係長以下、係長より下の位でも、私のことを知ってる人がいるんですよ。で、それがちょっとややこしくて、例えばね、私と一緒の、まあ、直接私と一緒に仕事する仲間で、一部知ってる人がいると。で、そういうなんか書類関係のこととか、名札とかね、そういう、なんかその、保険関係とか、そういう書類関係のことは知ってる人は、そういう人は当然私のことを知ってると。まあ、総務の人とか人事課とかね。うん。でも、現場でも私のことを知ってる人も何人かいるんですよ。で、そこでちょっと難しいのが、私は、まあ、そういうつもりで、まあ、女性社員の体で、体というか、まあ、心は女性なんで、まあ、女性として、振る舞ってるわけですよ。で、私結婚してて、まあ、私の言うとちょっと変なんですけども、まあ、うちのポッドキャストでもね、ゲストで一遍出てもらいましたけども、朝日さん、私のまあ、一応、戸籍上妻ですね。妻がいまして、子供もいまして、で、妻のことは、私の会社の方では、一応、旦那の体で話するんですね。うちの旦那は、みたいな体で話してて、で、私は、その方が、私のことを、性同一性障害ってことを知ってるのか、それとも知らないのか、ちょっとね、境界線がね、非常に曖昧なんですよ。誰、どのくらいまで教えてるのかとかね、誰が知ってて、誰が知らないのか、私がわかんないんですよ。だから、なんか私は、知らないつもりで、まあ、話し相手がね、話す相手が、相手方が、私のことはもう、普通に女性として見てると思って、話してるんだけど、後からなんか話の流れで、あなたのことを私知ってるよ、みたいなことを言われた時に、すっごいなんか恥ずかしい気持ちになるんですね。私は、自分の、まあ、嫁さん、妻のことを、旦那の手に話してるんですけども、なんか、その、相手は、ブブブーみたいなね、私知ってるのになんか女性の手で話してるわブブブみたいなことを思われてるんじゃないかと思ってそういうねちょっとね恥ずかしいような なんていうかなんか難しい立場というかねうんなんですよ。で私としては別に全社員に私のことをまあ知ってもらってもいいんですけどまあ、それだと、ちょっと、まあ、いろいろとね、また問題とか出てきたり、やっぱりね、大きい会社、古い会社なんで、まあ、頭の固い方も、やっぱり中にはね、いる可能性があるので、そうなると、そういう人を、まあ、そういう人と一緒にね、更衣室嫌だとか、女子トイレ使ってほしくないみたいな人が出てくる可能性も、なきにしもあらずなんで、まあ、一応そこはね、なんか、この、曖昧な感じで、ファジーな感じで、ファジーって最近使わないよね。ファジーな感じでこう言ってるんですけども。まあそんな感じでね、今は、その、まあ仕事内容に関しては、まああえて言わないですけども、職場での私の待遇としては、すごくなんか精神的に落ち着いてるというか、うん、非常に安定した状態でやらせてもらってます。はい。この先、まあどうなるかわかんないですけども、私自身としても、まあ、私の、まあ、ボードゲームとか趣味以外の活動としても、やっぱり、セクシュアルマイノリティ、特に、まあ、トランスセクシャルですね。の方の、まあ、一般人の理解を少しでもね、誤解ないような風に知ってもらえるような活動も、少しずつやっていければいいなと思っています。はい、そんなわけで今回のセクシュアルマイノリティ講座でした。
はい、というわけで、はい、ダイモンサイコクラブ通信第52回、はいファミリーゲームフェスティバルに出展してきましたの回、いかがでしょうか。
はい、いかがですか。
はい、そんなわけでね、はい、こんな感じでね、まあ、大門最後クラブといたしましては、
はい、
今後もね、まあ、ゲームマーケットも含みまして、うん、いろんなね、はい、各地のね、ボードゲーム関連のイベントに出展しておこうと思ってるんですけども、うん、
はい、
近い将来で言うと、うん、来月ですね、8月の21日に、うん、はい、第2回の金沢ボードゲームマーケットというのが、うん、開催されます、
はい、
そちらにも大門サイコロクラブとして出展予定ですので、まあ、遊びに来られる方々いましたら、はい、ぜひともね、またうちのブースにも寄っていただいて、
うん、
はい、ちょっと声かけていただいたらいいなと思います。
はい。
はい、ポッドキャスト聞いてるよって言っていただけると、うん、ゲーム売れるよりも嬉しいぐらいなんで、ぜひともね、応援しに来ていただけたらありがたいと思います。
はい、お願いします。
はい。そんなわけで、次回は、まあ、ディープボードゲーム会なんですけども、はい、相方のね、ズダズダさんがね、ちょっと、うん、プライベートの方でね、ちょっと多忙ということで、はい、まだ今のところいつ収録できるかわからないので、まあ、ピンチヒッターとしてちょっと別の方にね、ボードゲーム紹介、
はい、
&考察をね、してもらうかという予定もありますので、
はい、
まあ、基本的にズダズダさんがね、サブパーソナリティとして、まあ、準レギュラーなんですけども、その他にも準レギュラー的な人もね、何人か、用意してますので、
はい、
また、お楽しみにしてくださいというわけで。
はい。
はい。というわけでね、まあ、ゲーム会情報なんですけども、
はい、
いつもインドカレー屋さんのね、タージマハール高岡通り店で、夜間ゲーム会やらせてもらってます。はい、それがですね、7月12日の火曜日と、7月の26日の火曜日の夜、だいたい7時ぐらいから、深夜1時とか2時ぐらいまでね、やってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あとですね、毎月1回の日曜日の大門サイコロユニアゲですけど、これがですね、7月の17日日曜日、いつも通り大門総合会館で開催しますので、こちらの方もね、はい、よかったら皆さん遊びに来てくださいね。12時から、21時までです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。そんなわけで、今回は以上となります。
はい。
それでは、また次回まで。
さようなら。